それではスタジオにゲストを迎えしてお送りする和歌山県警察本部からの和歌山県警のコーナーです、今日はですね、金曜日はいつも職員の方がお越しになって直接皆さんに語りかけてくださるというコーナーになっております。今日お迎えしたのは警察本部警務部警務課警部補の佐野哲也さんです。佐野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はですね、和歌山県警察からお知らせがあるというふうに伺っているんですけれども、どんなお知らせでしょうか。
はい、現在和歌山県警察ではですね、警察官の採用試験の申し込みを受け付けております。
はい、
募集の受付はですね、7月1日から始まっておりまして、その締め切りは8月14日、来月の8月14日金曜日の午後4時までとなっています。
なるほど。
今回は警察の業務内容などについて簡単に紹介させていただいてですね、興味を持たれた方には採用試験にお申し込みいただければと思い参りました。
ありがとうございます。子供の頃にね、一回はこう憧れるっていう子供さんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まずはですね、警察官の仕事内容から教えていただこうと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、和歌山県警ではですね、はい、県内の治安を維持するために犯罪の予防や交通事故の抑止、犯人の検挙活動などを行っています。
はい、
もう少し具体的に言いますと、それぞれ担当する部門が分かれており、
はい、
交番駐在所などで勤務してパトロールを行い、事件事故があった際には真っ先に駆けつける地域部門、刑事ドラマでおなじみの殺人事件や窃盗事件があった際に捜査をして被疑者を捕まえる刑事部門、
はい、
犯罪が起こらないように防犯活動を行ったり、 DV やストーカーなどの人身安全に関わる事案やサイバー犯罪などの捜査を担当したりする生活安全部門、交通事故の捜査や交通取締りを行う交通部門、災害対策やテロ対策、要人の警護などを行う警備部門、これらの警察官が働きやすい環境や制度を整えたり、警察職員の福利厚生などを担当したりする警務部門があります。
はい、
大きく分けるとこれらの部門に分けられるんですけれども、刑事部門だけを見ても窃盗事件担当の刑事や暴力団事件担当をする刑事、また犯罪の現場で犯人につなぐ証拠を見つける鑑識担当や、その証拠を分析する科学捜査研究所に分かれるなど、細かく見ていくと様々な職種があります。
いろんな部門があるので、ドラマで見ているだけだとこう、いつもこう事件が起きていつも犯人を捕まえているみたいなイメージがあるんですけれども、はい、いろんな部門があるんですね。今日来て、くださっています佐野さんご自身はどの部門に当たりますか。
はい、私はですね、現在警察官の採用業務を担当しておりますので、はい、先ほどの部門で言うと警務部門に当たります。
警務部門ですか。
はい、以前はですね、警備部門ですね、にある機動隊に所属していたこともあってですね、東日本大震災や紀伊半島の水害の際には現場に行って災害救助活動に従事していたこともあります。またそれ以外では警察署の刑事課でも勤務していました。
なるほど。
希望により様々な係や業務を経験できるというところも和歌山県警の魅力の一つとなります。
なるほどね。ご自身が自分で希望してこちらの部門をやってみたいみたいなことを、願いを出すと聞き入れてもらえたりすると、
そうですね、
いうことなんですね。今いろいろな部門を説明していただいたんですけれども、警察官に採用されればすぐにこれらの部門に進むということになるんですか。
いえ、警察官に採用されればまず警察学校というところに入校してもらいます。
はい、
警察学校では警察官が取り扱う法律の知識を学んだり、逮捕術という被疑者を制圧するための訓練を行ったりします。
ああ、なるほど。ちなみに警察官と聞きますと柔道や剣道の有段者という印象があるんですけれども、警察官になる方っていうのはみんな柔道剣道やってきた人ばかりなんですか？
いえそうではないんです。
はい、
そのような印象を持たれている方の方が多いと思うんですけれども、実際警察官になるまでに柔道剣道を経験してきた人というのは私の実感で言うと1割から2割程度だと思います。
あ、そんなくらいなんですね。
はい、そうなんです。大半の警察官は警察官に採用されてから初めて柔道剣道を習い始める方になります。訓練は厳しいんですけれども、柔道剣道といった武道の訓練は警察学校を卒業した後も続きますので、未経験者の方であってもそれなりの腕前になります。
なるほど。また警察学校と言いますとドラマなどでも厳しいという印象があるんですけれども、実際はいかがですか？
確かに、一人前の警察官として現場に出るための教養や訓練を行う場所ですので、決して楽なことではありません。ただ警察学校では警察官として必要な知識や体力を身につけるほか、社会人として必要な礼儀や振る舞いなども身につけることができます。そういった意味では給料をもらいながら充実した研修制度が用意されているとも言えますね。
なるほどね。警察学校を卒業した後はどうなるんでしょうか？
はい、警察学校を卒業した後は県内の警察署に配属になり、まずは交番で勤務することになります。
はい、
そして指導者につきながら実際に現場で事件事故の対応をして職場実習を行ってですね、はい、それを経て一人前の警察官になっていきます。
なるほどね。一つずつこう段階を経ながら一人前の警察官になっていくというイメージですね。
はい、そうです。
それでは現在応募を受け付けている採用試験について教えてください。
はい、採用試験は一次試験から三次試験まであってですね、
はい、
一次試験が基礎能力試験、いわゆる筆記試験と適性検査です。
はい、
二次試験が面接試験、体力試験、論文試験 などで、三次試験がもう一度面接試験を行うこととなっています。
はい、
試験の申し込みはすべてインターネットでの電子申請で受け付けています。
はい、
日程は第一次試験が9月の19日土曜日ですね、この土曜日の午前9時20分からとなっており、試験会場は和歌山市、田辺市、新宮市の中から希望の試験会場を選択して受験することができます。
なるほど。じゃあ南和歌山県南にね住んでらっしゃる方も会場が田辺や新宮もあるという。
あ、そうなんです。
いいですね。
はい、
受験資格についても教えていただけますか？
はい、今回の採用試験については、警察官 A という区分と警察官 B という区分の2種類を募集しております。
はい、
警察官 A はすでに大学を卒業しているか、来年の春に大学を卒業見込みの方で、警察官 B は先に申し上げた大学卒業以外の方が対象となります。
はい、
年齢は来年の4月1日現在の時点で、はい、18歳以上33歳未満の方が対象となります。
なるほど。採用試験について特色と言いますと何かありますか？
はい、和歌山県警の採用試験では、はい、リセット方式というものを導入しています。
リセット方式。はい、
一次試験のいわゆる筆記試験の点数については、一次試験の合格判定のみに使用してですね、
はい、
一次試験を合格した後はその点数を二次試験以降に持ち越さずにリセットした状態で二次試験に臨んでいただくこととなってます。これによってですね、二次試験以降で行う面接試験などの点数を重視したより人物重視の採用を行うこととしています。
そういうことなんですね。
はい、
その他に採用試験関係でお伝えしたいなって思っていらっしゃることはありますか？
はい、これまで口頭でお伝えしましたが、 詳細についてはですね、和歌山県警察のホームページに試験案内や採用パンフレットを掲載しておりますので、興味を持たれた方はですね、一度こちらをご覧ください。また試験案内やパンフレットはですね、県内の各警察署にも置いていますので、紙で見たいという方については警察署までお越しください。
はい、わかりました。ではですね、最後に PR などありましたらメッセージをお願いいたします。
はい、警察官の仕事は多岐にわたりますので、警察に入った後からでも必ず自分に合った分野の仕事が見つかるはずです。また今は普通の学生であっても、警察に入り警察学校で学ぶことで一人前の警察官、一人前の社会人に自分を成長させることができます。人の役に立つ仕事がしたい、和歌山県に貢献したいという思いがあれば、警察官という職業を自分の仕事にするということについて一度考えてみてください。和歌山県警では様々な個性を持った方の応募をお待ちしております。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。いや、素晴らしい仕事ですよね。はい、でなんかちょっと忘れてたと、警察官っていうのを職業にしようということを忘れてた、皆さんは子供の頃思い出して、あ、そうだというふうに感じていただいて、ホームページなんかね、探っていただければいいですよね。
そうですね。
はい、はい、ありがとうございます。ここまで警察本部警務部警務課警部補の佐野哲也さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。